教、来るべき世代を擁してジョニー・アリセア・バイツ牧師です。
The Father and from the Lord Jesus Christ.
主にある兄弟姉妹の皆様、神様の平和と愛をもってご挨拶とさせていただきたいと思います。
It is a joy for me to be with you this morning.
皆様とご一緒でき、礼拝ともに礼拝を捧げられますように心から感謝いたします。
And I bring greetings to you from the Reformed Church in America.
そしてアメリカ改革派教会を代表してご挨拶をさせていただきます。
I greet you on behalf of all our congregations.
そして、全ての全世界にあるアメリカの改革派教会を代表して、ご挨拶を申し上げます。
From the staff of our General Synod.
総会の全ての、あるいは事務局の全ての人たちを代表してご挨拶をいたします。
Our General Secretary.
私たちの総幹事を代表して、ご挨拶をいたします。
And from our mission partners in 40 different countries around the world.
そして世界には40の私たちとの教派と宣教協約を結んでおります教会がありますけれども、その教会を代表してご挨拶をいたします。
We have learned to identify ourselves as saying that the Reformed Church in America is a fellowship of churches called by God and empowered by the Holy Spirit to be the presence of Christ in the world.
そして、世界の、今でも世界でさまざまな危機的な状況があるわけでありますけれども、私たちのアメリカ改革派教会、というものは、神様から召されて存在をしているのだということを、私はさまざまなところを訪れさせていただきながら非常に強く感じております。
And we have served the Lord in Japan for many years.
そして、私たちアメリカ改革教会は日本の教会のためにも日本の人たちのためにも神様にお使いをしてまいりました。
We can say that we have a love relationship with Japan.
そして私たちは本当に日本の皆様と麗しい信頼関係を今まで持たせていただきました。
Missionaries have lived in your midst for many years.
私たちが派遣した宣教師たちは日本の皆様の中にただ中に住んで良き働きをしてくれました。
Young people have served in your mission schools.
そして若い、いわゆる教育宣教師と呼ばれている人たちはキリスト教主義学校の中において学生たちに良き感化を与えてきました。
And our relationship with the Kyodan continues to flourish.
そして、日本キリスト教団とアメリカ改革派教会との良き関係はこれからますます豊かになっていくと信じております。
And today I want to thank Pastor Ishibashi for his friendship to us.
そしてまた今朝特に申し上げたいのは石橋先生が私たちに本当に特に気にかけていただいた。
We are just getting to know him.
Sorry.
We are just getting to know him.
はい。石橋先生との私たちの関係はある意味で始まったばかりだということができます。
And we're getting to like what we see.
しかしながら、もう私たちはもう窮地の間柄のような印象を持っております。
We have learned to laugh together.
そして一緒に笑い、そして一緒に行動いたしました。
And so we celebrate the fact that God is a great God that loves us and wants us to be happy.
そして今朝私たちは皆様と共に私たちの信じる神様がなんと素敵な神様であり、そして賛美するに値する神様であるかを共にお祝いしたいと思います。
I presently serve the Lord and the Reformed Church in America as a director for global mission.
私はアメリカ改革派教会の世界宣教局の局長として教会にお使いをしております。
And accompanying me in this trip is the Reverend Gloria McKenna, who is the moderator of our General Synod Council.
そして、今回の、日本の来訪にはですね、グロリア・マッカーナ議長、これは石橋先生と同じ立場なんですけれども、私たちアメリカ改革派協会の総会議長とともに日本に来させていただきました。
Would you stand?
あ、どうぞ、お立ちになって。
with so many things clamoring for our attention, as communities of faith, we are called to focus on that which belongs to God.
私たちその神様に召された共同体として、さまざまな事柄が私たちの、まあ、目前といいましょうか、私たちは対処していかなくてはならないものがあります。
We want to also focus our attention and our resources on that which will allow us to take the gospel to a broken world.
もうその関係の壊れてしまったこの世にあって、私たちはどうやってこう力強く福音を述べ伝えていかないの、いかなくてはいけないのか、その私たちの内にある資源についても目を留めていかなくてはなりません。
And so we have identified three priorities for the next 15 years.
そして私たち、まあ、特にアメリカ改革派協会は今後15年間の、まあ、基本的な姿勢としてですね、3つのことを皆様に申し上げたいと思います。
The first priority is that we want to work on transformation.
最初に私たちが目指していること、それは私たちが改革に寄与するということですね。
We want to see the power of God changing lives.
私たちはもっともっと神様の力というものが人をどんなに改革していくのかというものを見させていただきたい。
We desire to see God's people not just be Christians, but become disciples, followers of Jesus.
そして私たちはもっともっとクリスチャンと呼ばれている人たちがただクリスチャンではなくて、もっと弟子になり、そしてイエス様の召しにですね、もっと力強くお応えしていく、そういうクリスチャンを生み出していきたいと思っています。
And so this points to you and to me as we live out our faith with deep conviction, with the assurance that we are in the right standing with God and the joy that that assurance produces in our hearts.
そして私たちは神様と正しい関係を持ちつつ、豊かな礼拝を守りつつですね、その神様から豊かな恵みをいただいて、そしてそういうイエス様の本当にその使徒たちのような力強い働きをする人たちを生み出していきたいと願っています。
And the second priority is emerging leaders.
そして、私たちの2番目に掲げる目標は、それはリーダーシップを取る人たちを生み出すということであります。
As God has provided for our lives, we want to invest our lives in bringing the younger generation into fellowship with God.
私たちに対する神様のご計画というのは、それは私たちの人生、私たちの証を用いてですね、次の世代、若い人たちに、その神様を信じる人たち、神様に従う人たちを起こしていただくということであります。
And our third priority is mission.
ですから、私たちが第一に掲げなくてはいけないことは、宣教、伝道であります。
Mission is what we do and how we live in the world that we might be able to bear witness to God's redeeming love in Jesus Christ.
そして宣教伝道とはですね、神様がイエス様を犠牲にするまでして私たちを愛し私たちを救ってくださったということをこの世に証しすることそのものであります。
We remember the words of Jesus, go and make disciples of all nations.
私たちはイエス様のその物語において、そのイエス様がついにはその弟子たちを世界に派遣するような弟子たちにまだ育て上げるのを見ました。
It's a mandate for you and for me to go, to go to our loved ones, to go to our neighbors, to go to our co-workers and those around us, even those who may be a little bit far from us.
それもまた同時に今を生きる私たちに対してもですね、それは神様が私たちをして私たちの隣人たちにイエス様の福音を伝える、それは隣人よりはひょっとしたらもうちょっと遠い場所にいる人たちかもしれませんけれども、そこまで範囲に入れてですね、私たちは神様に従っていきたいと思っています。
I would love to focus this morning on number two, which is the emerging leaders.
そして私は今朝特にですね、私たちの目標である第2番点、2番目ですね、そのリーダーシップについてお話をしたいと思います。
Our liturgist read this morning from Psalm 71.
今朝私たちは詩編の71編を を読ませていただきました。
And I would like to focus on chapter 8, verse 18.
特に今朝は18節に注目をしたいと思います。
And here is the writer of this psalm saying, Even when I am old and gray, do not forsake me, O God, till I declare your power to the next generation, your might to all those who are to come.
詩編の作者は18節において、私が老いて白髪になっても、神をどうか捨て去らないでください。身腕の技を力強い御業を来るべき世代に語り伝えさせてくださいと歌います。
Somehow I think that that includes all of us, right?
これは私たち自身のことではないでしょうか。
Every day I find another gray hair.
まあ残念ながら私の頭にはですね、毎朝ちょっと白髪が増えてるって言います。
And if I don't find it, my wife finds it.
で、まあ私が見つけるということはもっともっとたくさん私の家内が見つけてくれるということになるわけです。
So I have to see myself in this verse.
ですから私自身もですね、この18節自分のこととして受け止めざるを得ません。
This is a verse for all of us to memorize.
そしてまたこれは同時にここにいる私たちすべてがですね、記憶に留めなくてはならない言葉で。
The psalmist does not want to wait until he gets gray and old to ask of God something.
この詩編の作者はですね、私が白髪になっても年老いてもですね、その神様の働きに携われなくなることを恐れている。もういつまででも携わらせてくださいと願っているのです。
He wants to be in service to God, and active when he's old and he is gray.
どんなに年老いても、どんなに白髪になっても、彼はその命の最後まで神様のために奉仕をしたいと願っているのです。
And so he's asking God, do not forsake me.
ですから彼は本当に心から神をどうか私を捨て去らないでくださいと叫ぶのです。
There's an urgent task that needs his attention, and he is asking God for strength.
ですから、この時に、まあ、緊急的に求められている、彼が求めていること、それは彼自身を神様によって力づけていただくということであります。
And so hear with me again what the psalmist wants to accomplish.
ここで私たちはこの詩編の作者この詩編がですね私たち自身についてもどのようなことを語っているのかを確認したいと思います。
We do not know who wrote the song.
私たちはもちろん実際のところ誰がこの詩を書いたのかは分かりません。知りません。
It could have been in the, a man or a woman.
男性であるか女性であるかも分かりません。
It could have been a priest or a lay person.
司祭であるか教職であるかそれとも信徒の人であるかも分かりません。
But doesn't matter who wrote it, there's an urgency in this person and he wants or she wants to come to God.
しかしながら誰が書いたにしよう男性であろうが女性であろうが彼は今ある種緊急の事態にいるんです。その神様の助けを求める。
There's a focus to this prayer.
そしてここにはですね、集中点といいますか焦点祈りの焦点があります。
This person wants to declare God's power to the next generation.
彼は心から神様にその神様の恵みを次の世代の人たちに語り伝えたいと願っていることです。
This person is looking backward or forward and saying, those who are going to come after me need to know God's power.
彼の周辺、まあ、それは後ろであろうが前であろうがですね、彼は自分の後に来る世代を考えています。そしてその後に来る世代にもですね、神様に従うそういう力強いクリスチャンになってほしいと願っているのです。
This is a visionary prayer.
これは彼のビジョンであり、そして彼の祈りです。
This is not a prayer that you pray just before you go to bed and you say 1, 2, 3, amen and you lay down
これはですね、まあ、寝る前にちょっと神様 の安らぎというか安全を祈ってそれでぐっすり眠りに落ちるというようなそういうような類の祈りではありません。
I had a colleague when I was in Bible school in Puerto Rico.
プエルトリコで学んでいた時にですね、これは私のお友達のことですけれども。
And he did not like to pray before he went to bed.
あの彼はあの祈らずしてあのベッドに、で寝ることのないような人でした。
He says, I'm tired, I don't want to pray. He said, I'm tired, I don't want to pray.
で彼はある時ですね、もう疲れた。で、まあ、祈らないで寝ることにするよと言いました。
But we were in Bible school and we were supposed to pray.
しかし私たちは神学校にいたわけですから、私たちは毎晩祈ることが求められていたのです。
So he found the easiest way to pray.
彼はですね、あのその簡単な祈りの方法を発見しました。
And so he would sit on the bed and say one, two, three, which for him meant in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and then he goes down.
で彼はですね、あの、まあ、疲れていたんでしょうけど、ベッドの上で、あの上でですね、1、2、3と言いました。それはあの神様、イエス様、聖霊様、それだけ祈ってあの眠ったということです。
This is not the prayer of the psalmist.
しかしそういう祈りはですね、この詩篇の71篇の祈りではありません。
This is a visionary prayer.
これはあの将来の展望を含んだ祈りである。
It is focused prayer.
これは焦点の合わさった祈りである。
It is prayer with a purpose.
これは目的がはっきりした祈りである。
It is a prayer that grows from the heart and it is ushers out to God.
でそれはもう彼の心の中に生まれ、彼の心の中で育って、もうそれが外に出ざるを得ないようなそういう祈りである。
This is a prayer of someone who wants to accomplish things for God.
そしてその彼の祈りは彼一人で完結する祈りではないのです。彼の後に続く人に託す真剣な祈りであります。
And he prays, Lord, give me strength.
でも彼はですね、神様、どうぞそのために私に力を与えてくださいと祈ります。
Lord, give me passion.
そして私にその情熱を与えてくださいと祈ります。
And keep me in your favor, so when I am old and gray, I may declare your power to the next generation.
そしてどうぞ私があなたの御心のただ中にいて、そして私をしてその次の世代にあなたのその驚くべき御業を語り伝えることのできる力を与えてくださいとの祈りです。
I like that prayer.
私はこの祈りに心惹かれます。
Because our young people need to hear about the power and the grace of God.
というのはもう私たちの若い世代こそですね、この驚くべき神様の救いの御業を聞く必要があるからです。
You and I have heard of the power of God.
皆さんや私たちはの世代はですね、もうすでにその神様の御業を聞いてきた世代です。
And yet we cannot afford not to pass on that word to the next generation.
しかしながらそれは簡単にですね、次の世代に渡すことのできるような働きではありません。
This morning in worship, you.Recited the Lord's Prayer and the Apostles' Creed.
私たちはこの朝の礼拝で、使徒信条を共に唱和し、それから主の祈りをお捧げをいたしました。
And the repetition of those two prayers is already written in your heart. You know what it means. You know what it says, and you know how that has transformed your own lives.
そして私は皆様と一緒に主の祈り、使徒信条を唱和しながら私の心の中にトライしたのはですね、それは皆様も十分この祈りが意味するところをご承知であり、またこの信仰告白と主の祈りによって皆様自身も変えられてきたんだなということを実感いたしました。
As you rehearse those prayers every Sunday,We need to rehearse the story of the gospel so that our young people would hear it over and over and over again.
私たちはこの主の祈り、信仰告白を繰り返すごとにですね、それはまた同時に主の物語を繰り返しています。で、それはまた同時にそれは力強く次の世代に語り伝えられていかなくてはなりません。
When we do not do that, we shortchange the next generation.
もしその手間を省いてしまったらどういうことになるでしょう。
When we do not rehearse the gospel with our children or our youth, we are depriving them of a wonderful story for their lives.
もし私たちが次の若い世代に丁寧に主の物語を伝えていかなければですね、彼らは素晴らしい神様の恵みから隠された そういう存在となってしまいます。
You and I have a role to play on the continuity of this ministry in this location.
私も、それから皆様も、このミッション、この伝道、この神様の救いの御業を次の世代に語り伝えていくという大切な宣教の技に召されているのであります。
Let me invite you to focus on the next generation.
どうぞ次の世代の人たちに目を留める、ね、そういうひとときをお許しいただければと思います。
Spend time with your children.
どうぞ皆様のお子様たちと共に、時間を取っていただきたいと思います。
Love them.
愛していただきたいと思います。
Encourage them.
そして励ましていただきたいと思います。
Allow them to show you their gifts and their abilities.
そしてぜひお子様たちお孫さんたちにですね、皆様が神様から与えられたその賜物、それは豊かなものだということを示していただきたいと思います。
And include them in every activity of the church.
そしてどうか教会のその色さまざまな活動にお子様たちを巻き込んでいただきたいと。
I was a pastor in the state of Florida in the United States.
私はかつてアメリカのフロリダにあります教会で牧師をしておりました。
I took a Sunday off.
日曜日お休みをいただきました。
I decided that I needed a break, and so I visited another church.
で、休養が必要だと痛感したのでですね、別の教会に出席をいたしました。
I had preached too many sermons to myself.
というのはですね、あまりにも説教のスケジュールは過密だったからで。
I needed to hear somebody else preach to me.
ですから、もうこの牧師の切な願いでもあるわけですが、他の牧師の説教を本当に聞きたいなと思ったんです。
So I went to another Reformed church.
ですので私は別の同じ改革家ですけども別の教会に出席をいたしました。
And I got there early.
で、少し早めに着いたんですね。
And decided to go to the sanctuary and sit at the very front and pray.
そして、この聖餐台のですね、すぐ手前の席に座ってお祈りをいたしました。
About 5 minutes later, about 7 or 8 young people came into the sanctuary.
そして、5分ぐらい経った時でしょうかですね、7、8人の若い人たちがこの聖餐台の前にやっぱりやってきました。
I was expecting a very quiet moment.
で、私は静かなひとときを持ってくれるだろうと期待しておりました。
These teenagers were not quiet.
ところがその、若い子供たち、10代の人たちはそんなに静かではなかった。
Not only were they not quiet, they were not dressed appropriately.
で、静かでないどころかですね、礼拝を捧げるにはあまり適当でないような服装をしていた。
A young lady had red hair.
で、女の子はその髪を赤く染めていたんです。
A young man had half of his head shaved.
で、男の子はスキンヘッドにして。
The clothing was tremendously strange.
服装はですね、とても受け入れがたいようなそういう服装でした。
And they were laughing.
で、そのところでですね、大笑いしていたり。
At that moment, I understood that I was getting old.
その時にですね、本当に私は叱るべきだろうかというふうにちょっと思ったんです。
And so here they were having a wonderful time.
しかしながら、そこで、でも彼ら自身はとても素敵な時間を過ごして。
And I began to ask myself the question.
で、私は自分自身にちょっと問いかけたんですね。
What type of a church allows kids to dress in church like that?
で、一体どんな教会がですね、この若い子たちにこんな礼拝にふさわしくないようなめちゃくちゃな服装を許したんだろうか。一体牧師の顔見てみたい。
I could not answer the question, so I just bowed down my head and prayed.
もちろん初めてですからよくわからないので、ね、私は頭を下げてお祈りを続けていたわけです。
As I am praying, the pastor who was a friend of mine walked in and started playing the piano.
で、そのお祈りを続けていた時に、私の友人である牧師がやってきてですね、礼拝に入ってきて、そしてピアノを弾き始めました。
And then he stood up and called the people of God to worship.
そして彼は、それを終えて立ち上がってですね、そして人々を大きな声で礼拝に招き始めたのだ。
And then he said, our young people are going to lead us in worship.
そして彼が言ったのはですね、私たちの若者たちがこれから礼拝を導きますよ、リーダーシップを取りますよ。
The young man with the shaved head, the young lady with the red hair, I was confused.
で、そのですね、スキンヘッドの男の子や赤く染めてる女の子たちが賛美 の, あのリーダーシップを取ったり、その礼拝 の, です、ね、あのリーダーシップを取り始めた。もうすっかり混乱しました。
How are they going to lead me in worship? I said.
で、一体全体彼らに導かれて私はどうしたらいいんだ。
But they did.
でも彼らは彼らの仕事をしたんです。
They opened with prayer. They began to lead the whole congregation in the song.And it was such a wonderful experience that I began to weep.
そして彼らはお祈りで礼拝を始め、そして全会衆を豊かな賛美に導いた。それはと私にとってとても素晴らしい経験です。
My colleague friend looked beyond their colors of their hair, looked beyond their clothing, and saw in them young men and women who had a heart for God.
その私の友人である友人の牧師は、その彼らの外見ではなくて、彼らの心の内側に何があるのかをちゃんと見ていたのです。
And he trained them to be worship leaders.
そしてその牧師は彼らをですね、礼拝の指揮者、それから礼拝を指導する者としてトレーニング訓練をしたのです。
I loved going to the church afterwards.
まあ、もちろんその後ですね、その教会の礼拝にもう喜んで参加するように私はなりました。
Because somebody saw in those young people the grace of God, the love of God, and they empowered them to minister to the whole congregation.
その教会、牧師かもしれません、でも誰かがですね、その姿形はめちゃくちゃなのです、でもその若者たちの心に神様の愛恵みが注がれているのを見て、そして教会全体で彼らを育てたんです。
As the Lord allows you.
イエス様も私たちに同じようなことを期待しているのではないでしょうか。
Focus on the next generation.
次の世代を私たちを育てる責任があります。
Pray that the Holy Spirit will bring young people here with pink hair.
髪の毛がピンクだとしてもですね、私たちは彼らが聖霊によってこの越谷教会の礼拝堂にたくさん導かれるようにお祈りしようではありませんか。
And love them.
そして彼らを心から愛しましょう。
Incorporate them into your life.
そして彼らと共にですね、豊かな礼拝を作り上げていきたいと思う。
They will share with others what they will learn from you.
そして彼らは、その若い世代は皆様方から学んだことを必ず周囲の人たちと友人たちに伝えていきます。
Let's pray.
お祈りをいたしましょう。
So we ask you, Holy Spirit, to hear our words.
私たちは今ここに聖霊の力によって、そして御言葉を聞いた私たちすべてのために祈ります。
We ask that you will look into our hearts.
そしてあなたは私たちの心、一人一人の心をご覧になってくださっております。
We pray that you will open our eyes.
そして私たちはその私たちの心を高くあなたの方に上げてみることを望んでいます。
That we might be able to witness for your son Jesus in this community through this church.
そして私たちはこの越谷教会を通して、そして私たちを通して神様の救いの技が豊かに語り伝えられていくことを望んでいます。
We look forward to your blessing.
そしてあなたの祝福がそのことを導くことを望んでいます。
In Jesus' name.
イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。アーメン。